皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月29日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、分裂する時代の生き方です。本当に今回の政権が変わりましてですね、まあ、革命が広がっているわけであります。公務員の天下りも禁止になりますし、それから、まあ、日本航空なんか実情あれ解体の方向じゃないかと思うんですね。補正予算の執行止まっておりますし、やっぱりこう今までのですね、なんか大きな構造がどんどん壊れていく。あるいはアメリカで言えばですね、金融も安全保障ももう全然そのガタガタになっちゃったわけですから、アメリカが支える世界システムっていうものももうこれ機能しないと思いますね。そうするとこのヨーロッパもですね、もう世界の統治はできなくなりますね。なんだかんだ言いながらヨーロッパってすごいずるい人たちで、まあアメリカを上手に利用してですね、まあこの100年ぐらい世界経営やってきたわけですよね。しかしまあアメリカがですね、挫屈してしまえばね、もうヨーロッパも何もできないでしょうから。まあですから世界は本当にこの分裂の時代に来るんだなという感じがしますね。世界で最初に巨大なハイパーインフレを起こした国はモンゴルのジンギスカンの作った元という国だと言われてるんですね。あその国は議員本位制で、議員本位の公社というですね、紙幣出してたんですね。ところがその、終わった時ですね、元がもう終わろうとする時ですね、ものすごくその紙幣の増発になっちゃって、で、ハイパーインフレを起こして、あれ終わっちゃうんですよね。で、しかしこの元という国はすごい国だったんですね。その、ヨーロッパからアジアまで一つの国になっちゃったわけですよ。まあ、今の日本人が考える国というよりもですね、なんかどちらかというとあれはもう本当に海洋民族の国に近いもので、その、こう連合体なんですよね。各部族の連合体みたいになってるわけですよね。で、ですからその、作るのも早かったけど、崩壊するのもあっという間で、元が崩壊した後にユーラシアってのは、本当に一つ大混乱の時代になったんですね。しかしでも同時にこの元がですね、大帝国を作ったその時の記憶で、その後のユーラシア動き出すわけですね。すなわち東西の人の流れがですね、この後非常に活発になっていくわけですね。だから一つの大きなその帝国はその後できてないわけですけども、元みたいな帝国っていうのはね、その後歴史上できてないわけですけども、しかしやっぱりその後ユーラシア大陸っていうのはですね、ますますその人々のこの往来する場所として活発に動いていくわけですね。おそらくアメリカが崩壊した後の世界っていうのもよく似たもんなんじゃないかなと思うんですね。それはアメリカのですね、作ってきた、あるいはヨーロッパが支えてきたその金融、貿易、投資のシステムはそれは崩壊するでしょう。しかしだからといって人々は完全に閉じこもるっていうことも多分ないと思うんですね。で、経済はやっぱりですね、分裂していくわけですから、その地域地域でですね、やっぱ固まっていくしかないですよ。でもやっぱりですね、全体としては人の流れや情報の流れはあるわけで、ですからこの、まあ、ね、ジンギスカンの崩壊後の、元の崩壊後のその元ではないですけど、元が崩壊した後のユーラシア大陸ではないですけども、まあそのいろんな国に分かれてですね、合唱連行したりなんかするんですが、そこを貫いてね、人も情報もあるいは経済も政治もですね、動いていくようなそんな時代が来るんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその、そうなってくると、この分裂の時代をどう生きるかっていうことをやっぱ考えていかないといかんのですね。まあこの10年ぐらいですね、日本で働く人たちも、ある意味ではそういう新しい常識にこう、いやおなくですね、落とし込まれた部分があるんです。例えば昔はですね、年功序列、終身雇用型のね、制度が当たり前でありましたから、その、同じ釜の飯を食う人たちとですね、ずっと一緒にやっていくってことを、ごく当たり前やってきたわけですね。しかし、その、まあ、平成に入りまして、企業の解体とか、買収とか、合併とか、持ち株会社がなんていうことが大変その頻繁に起きるようになってきて、明日は誰と一緒に仕事をしてるかわからない時代になってきたわけですね。すなわちですね、その、物事の正当性っていうのが一つでないっていうことがだんだん明らかになってきたわけですね。自分の会社が一番正当だと思ってたら別の、会社に合併させられちゃったと。ただその新しい会社のやり方が新しい正当性を持つわけですね。ですからその自分が何を信じればいいかっていうのも、 実はその公式的に今何が正しいことと決められているかっていうことと別にですね、自分はどう思うのっていうことをちゃんと考えとかないとやっていけない時代だっていうことなんですね。まあ、今回鳩山外交は大変うまくいったんじゃないかなと思うんですね。日本としてはこうやりたいという考え方はまずはっきりと言った。その上でその外国とそのすり合わせをしていこうという本当の意味での外交を始めたわけで、まあそれね、すり合わせもなかなか大変だと思うんですけども、しかし、まあこうやって自分で何言われたいかを言って、で、あとすり合わせをする。これがね、基本的な外交であり、同時にこの、まあ、分裂した時代っていうのはですね、そういうことを人も企業もどんどんやっていかないといけない時代だっていうことですね。ですから本当に分裂していく時代っていうのはですね、まあ大変ではありますけども、逆にだからこそ自分自身をしっかりさせないと、これはなかなかね、身が持たない時でもあるんです。これは身が持たないんですね。何が正しいか。いろんなものがですね、こう流動化してきますから、自分をしっかり持っていないとですね、やっぱその自分自身がこのへたり込むような状況になってしまうわけですね。で、さらにやっぱりこういう時ってですね、どうしてもやっぱりこの皆さん疑い深くなんですね。すべてにおいて疑い深くなんですよ。で、疑いほど怖いものはないとお釈迦さんが言ったっていう話聞いたことありますけども、本当その通りで、このように疑いほど怖いものはないんですね。結局だからこの疑いがですね、疑いを呼んで、身を滅ぼして、戦争を起こしたりするわけでしょう。で、どうしても分裂の時代ってのは疑いが深くなるわけで、だからこそですね、天真爛漫に生きる力っていうのがね、ものすごく大切なんです。平和な時代ってのはですね、むしろ平和の裏側にですね、何かその忍び寄る影みたいなものがありますから、平和な時代にあんまり天真爛漫にやってるとですね、足元すくわれるみたいな部分がね、それあるんですよ。平和が終わる時でそうなっていくんですけどもね。まあでも逆に言うとですね、これだけその乱世になってきますと、天真爛漫でありながらですね、人にこの、蹴飛ばされないような生き方ができる人がね、一番強いんですね。そんなことできるのかっていう話ありますが、やっぱりそれは気迫なんですよ。その気迫の問題でありまして、この足元すくわれるようなね、水準なのか、あるいはその、変なものが近づかない水準なのかという、まあその辺の自分自身の気迫というもののレベルで、その、どの程度自分が楽に暮らせるかが決まっていくんじゃないかなと思うんですね。最近そのビジネスの世界でもですね、本当にその辺の差がものすごく大きいの皆さんわかると思いますよ。まあ次から次へと詐欺師がやってくるような会社ってあるんですよね。まあとにかくね、よくまあこれだけ日本中、世界中から詐欺師が集まってくるなって会社ありますよね。しかしそんなのと全く無関係にですね、実に清々しく、同時に好業績を上げている会社も実は決して少なくないんですよね。ああいうのを見てますと、やっぱりですね、まあその働いている人あるいは経営者株主のですね、そのなんて言うんでしょうかね、魂のレベルの違いとしか言いようがないんですね。魂のレベルが低いと本当苦労するんですよ。じゃあその魂のレベルって生まれつきかっていうと全くそんなことはなくて、むしろ反対だと思うんですよね。生まれ月の気持ちっていうのはみんなですね、同じようにすがすがしいもんだと思うんですね。しかし、そうじゃなくて、生まれた後の生活の仕方で、その人の魂のレベルって随分決まってんじゃないかなと思うんですよね。だから会社なんかでもそうなんですね。初めからですね、もう何でもいいからですね、儲かることやっていこうというね、そういう魂を持って、経営をしてると、まあ世界中からですね、止めともつきぬ詐欺師が集まってくるわけですね。最初からですね、その、まあ、見かけではなくて中身を充実させようと思って、その、言ってみれば、変なことに手出さないでね、回り道でもですね、たとえ回り道でも、本来あるべき姿を守ってやっていこうと思うとですね、まあ、誰も近づかないわけですね。で、その会社がうまくいってもですね、やっぱ誰も近づけないですね。変な奴は近づけなくなるんですよね。だからやっぱそういう魂の持ち方っていうのは、今日の力だと思うんですね。決して生まれつきの力ではなくて、むしろ反対で、今日あなたがどう暮らしてるかっていう問題だから、まあ気持ちを改めて行動を改めれば、まあ誰でも良くなれるような、そういう時代なんだろうと思うんですね。ですから本当にこの分裂する時代というのはですね、正当性というものが一つにこう見えなくなる。あるいはですね、これを一つやっとく、真似しとけば成功するっていうものが見えなくなる分だけですね、怖いんですよ。自分で相当しっかりしないと。で、その、何が正しいかっていうのについてですね、やっぱり自分で、自分なりの意見を持つっていうのかな。 判断するっていうか意見を持てるようにならなきゃいけませんので、まあそういうたくましさをこうどうやって磨くかということがね、これから一つ重要になってくると思うんですね。で、まあこういうのは骨董品なんかもそうだと思うんですけども、本当にいいものに接することが一番の私は大事なことではないかなと思うんですね。本当にこの清々しいもの、明るく温かいものというものにね、やっぱり体験を積むことですよね。そうするとやっぱり光が差したようにね、その人のその気持ちや考え方って変わっていくと思うんですよね。このラジオの一つ前に富山号で講演会やったのがありますね。まあ自分にしてあまりね、そんないいこと喋れたわけでもないんですけども、しかしあの講演会なんかもこう2時間喋ったんですけども、こう前でこうずっと見てますとですね、本当に皆さん顔がだんだんその緊張がほぐれてくるのを感じるんですよね。まあこういう時代ですから皆さん大変なわけですよ。楽してね、そのうまくいってる人なんかいやしませんのでね、みんなそれぞれ大変にやってるわけですね。でもその中でやっぱり、そのなんていうのかな、何かその希望の光が見えてくる部分ってあるんですね。それはもともとその人の心の中に眠ってるものなんです。その人がもともと持ってるもんで、そこを引っ張り出してあげると、光を当てるとやっぱその人元気になるんですよ。そうするとですね、こう前から見ていてもね、なんかみんなの顔がだんだん柔らかく温かく微笑んでくるんですよね。本当に微笑んでくるんですよ。怖い話をしてるのに微笑んでくるんで、やっぱりね、こういうの見てるとやっぱり教育ってすごく大事じゃないと思いますね。まあ富山号っていうところは本当にね、特別なところで、あそこ来るとみんな元気になっちゃうんですけども、まあ富山号だけに限らずですね、まあどんなところでもね、みんな一つ元気にですね、明るくなっていかなきゃいけないわけで、まあだからそうやってね、本当に明るく気持ちのいい世界っていうのをとにかく体験することですね。最初は非常に抵抗あるかもしれない。最初は鬱陶しく感じるかもしれないけども、まあその世界に飛び込んでしまうとですね、あ、なんかレベルの高い世界って、あ、こんなもんなのかなということを皆さん感じることができるようになると思いますね。私なんか昔はとにかく理屈人間でしたからね。今でこそこんな話をしておりますが、私はもう生まれた時からね、ずっと、ある意味では無神論の家に育ったようなもんですから、というか無宗教の家に育ったようなもんですからね、まあ、そんなことね、神々や仏のことなんか一つも考えたことなかったですよね。まあ、だいたい15年、というか20年ぐらい前までは本当理屈ばっかこねてた覚えがあるんですね。ああでもない、こうでもないっていうのは結構好きな方だったと思うんですよ。ですから、未だにね、こう、新聞でも何でも雑誌でも、ね、インターネットラジオのどこでも結構理屈こねてると言いますよね。いろんな統計の資料を持ってきて、ああでもない、こうでもないって、ね、相場の数字見て、ああでもない、こうでもないって言ったって、よくわかるんですよ。やっぱりね、こう、なんかね、鋭く物事ついてるような気がするんですね。おぉ、この数字とこの数字のあやはですね、誰も言ったことがないぞと。これはすごい、偉い発見だとね、まあ結構うぬぼれちゃうわけですよね。しかしあれすごしばらくやってるとですね、これ全然意味なさないってことわかるんですよね。こんなことやってても全然その世の中の実態と違うじゃないか。単なる自分の知的遊戯だけのことであって、それ一体誰の何の役に立ってるのかって、誰の何の役にも立ってないことがだんだんわかってくんですよね。まあ仲間内でですね、適当なこと言い合ってお金を投げ合ってとりあえずなんか金を稼いで、ただそれだけの世界で終わってることが本当に多いんですよね。じゃあ本当に役に立つことって何か言えるのと、本当になんか役に立つ話とか本当に役に立つ分析って何かできるのと言ったら、これはもうそんな目に見える数字だけではね、全くそれはわからないわけですよ。でもね、よく言うように量子科学の時代ですから、全てはエネルギーですからね、見えるものと見えないものの間に差はないでしょ。それからこの思いっていうことで言ったならば、思いの源ってあるわけで、それを神と言っても自然と言ってもですね、仏と言っても何と言ってもいいんですが、思いの源っていうのは必ずあるわけですから、そこまで考えたらですね、この世の仕組みだとか、これからどうなるかとか、どう生きればいいかっていうことをですね、小さな視点で捉えるってことは全くの間違いだってことがすぐわかるんじゃないかなと思うんですね。だから統一された時代っていうのはですね、なんかこう、統一を成し遂げた、みんなの思いにそのまま乗っかって生きていけばいいんだけども、分裂する時代っていうのは、やっぱり自分でですね、道を切り開いていかないと、これは難しいんですね。この花を咲かせるとはまさにそのことなんですね。言ってみればこのね、人類の進化の、まあ、過程って言いますか、世の中のその動きのプロセスを全部自分なりに体験してみて、その中から出てくるものがその人の今のまさにこの花ということなんだろうと私は思うんですね。 決してその木の花咲かせることは楽ではないんです。競争をして人を育てることがずっと楽です。言いたいことを言って、あと競争させておけば一人取りなんかね、みんな頑張るのが競争社会でしょ。でもそれで落ちこぼれる人っていうのはですね、それは本人のせいじゃないんですね。教える方の責任なんですよね。木の花咲かせようと思ったら本当に手間かかるんですね。ですから本当にこの自分自身を大事にして生きていかないと、なかなかそれは難しいってことだし、やっぱりこの人の持ってる可能性ってことをよくわかってる人でないと、なんかその教育ってことはできない時代に来てるんですよね。ですから分裂する時代っていうのは、やっぱり自分自身を本当にいかにね、活用するか、自分自身の持ってる力をいかにこの発揮させるか、それがですね、生きるっていうことの一番の目的だというふうに考えていくしかないんですね。そしてやっぱり自分が一番活躍できる場所っていうのはどこにあるか探していかなきゃいけない。そう考えたって仕事も何もないっていう人にとってはですね、いや、それは考えてる世界が狭すぎるんだってことなんですよ。もっと広い世界で考えて、同時に花を咲かせるためにも最低でも2年。普通に行けば3年や5年かかるわけで、時間をかけて育てていく、そのやっぱりね、忍耐力とですね、持久力がどうしても必要なんだということですね。最近やっぱり自分で野菜育てる方増えてますね。あれ、これだけ農業やりたいって言うと増えてんだから、学校で小学校の6年間にですね、一通りその野菜とかですね、芋とか果物とか、あるいは木の育て方、手入れの仕方全部教えるといいんですよね。大したことないわけで、子供の時から教わっていけば大したことないわけですから、ちゃんと教えるときは大人になって本当に苦労しないと思うんですけども、まあそれはともかく、そうやってですね、こう自然とともにこの、人も生きていく時代になりますと、パッと急には動かないわけで、ですからこの分裂していってですね、一つのところにエネルギーをね、かけるエネルギーがあんまないという時になりましたら、なおさらですね、時間をかけて育てなきゃいけないわけですから、そこはやっぱりですね、かなりその、まあ安定した人生観を持って生きていくしかないですね。ふわふわふわふわとした人生観じゃなかなかですね、物事が育たないですよ。自分自身も育たないんで、その辺のその気持ちの切り替えっていうのがですね、これから極めて大切になっていくんじゃないかなという感じがするんですね。同時にこの分裂した時代というのはですね、日本のこの戦国時代も考えてもそうですが、まあそういうこともありますから、光とそれから影が強烈に交錯しちゃうんですね。ですから影の部分に入っちゃうと本当にひどいことになるんで、ですからやっぱりこの、なんていうかな、いい友達を持ってですね、いい友達と人と共に生きることが大切だと思いますよ。こう助け合うということですね。やっぱりこう助け合う仲間がいないと本当に大変なんで、今こそまさにみんなですね、いい仲間を得ていただきたいと思うんです。自分が本当にですね、明るく温かくなれる友達をちゃんと持っていることが本当に本当に大切なことで、それがですね、この乱世を生きる、分裂した時代を生きるですね、大変重要な、私は、生きる糧ではないかな、まあそんなふうに思うんですね。中央と地方の関係っていうことで言ってもですね、これはまさにこの分裂する時代なんですね。ヤンバダムのことでもわかりますように、地方は地方でちゃんと考え方あるわけですから、そのね、中央の言ったことに協力するっていうことはですね、まあやっぱり地方もよく考えてこれから、その、実施することなんでしょうね。中央が言ったから何でもやるなんてことやってると、今回のヤンバダムみたいにですね、突然はしご外されることがあるわけですね。やっぱ地方は地方で、ちゃんと自分たちの木の花はどこにあるのか、自分たちの未来を考えて行動していかなきゃいけないと、まあそういうことになってきますからね。まあその辺で中央もですね、あんまりやたらにね、地方に何でもやらせるってことはできなくなる。だから縦のリーダーシップが横のリーダーシップになると。まあこういうことですね。まあ経済もですね、これで完全に行き詰まるでしょうから、まあ日本再生をやるしかない。前から私は言っているですね、日本再生プログラムをいよいよもうスタートさせる以外に、こっから先みんなが生きていく道はないと思うんですね。それは私は鳩山政権がね、旗を振れば できることだと思うんですね。人は集まると思いますよ。とんでもない会社たくさんあるんで、そういうとこからみんな人を引っ張って出してきてですね、もう一回その国づくりやったらいいと思うんですよね。とにかく組織の問題が大きいんですよ。歪んだ空間が非常に多いんで、歪んだ空間から人を救い出してくれば、その人もう一回元気になりますからね。だからとにかくですね、その歪んだ空間から人を救い出してくることと、そういう人たちを、新たな方向性に向けて集めるための新しい組織、これをどうしても政治主導で作っていかないといけないですね。まあそういうことをやって、まあ新しいその国のね、を作る、 まあ、担い手をですね、これからやっぱりみんなの力で作り上げていくということでしょうね。まあ、そういうことはですね、今ね、いろんな形でいろんな組織がね、地方でも中央で生まれてますから、やろうと思えばできることだと思うんですね。まあ、とにかくですね、分裂する時代というのはね、今までのような発想を持っている人には大変生きづらい時代です。右見て左見て初めて自分のやることを決めるような人には本当に生きづらい時代と思うんです。それはもう自分の生き方を変える以外にですね、ここ乗り切る道はないんじゃないかと思うんですね。ですからまあ本当に皆がね、元気よく頑張れるようにですね、ぜひ皆さんもね、努力していただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、分裂する時代の生き方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。